父なる神とその御子イエス・キリストから恵みと憐れみと平和が真理と愛のうちに私たちと共にありますように。アーメン。皆さんおはようございます。今日は、神戸ゴスペルキリスト教会の皆さんと一緒に、礼拝の恵みに預かる機会をいただきまして本当に感謝しております。今先生から少し紹介していただきましたけれども、小宮山愛知と言います。私はいつも、生まれたところが悪かったって言うんですけれども、教会に生まれまして父もおじいちゃんも牧師で、付け加えると、おじさんも牧師なんですね。なのでどこ行っても牧師しかいないような、お家におりました。今はですね、神戸ルテル神学校で、教務と、新約聖書の方の教師をしております。日曜日は、私は西日本福音ルテル教会に所属しておりますので、現在は西日本福音ルテル教会の大阪のですね、河南町というところにありました。河南教会の牧師をしております。今日もですね、河南教会実は礼拝が2時半からなんですね。で、今日もここでの礼拝が終わったら車に乗って、今さっきGoogle マップで調べますと高速使って80キロぐらいですかね。直線距離だと、海の上は走れないですけどね、直線距離だと、多分50キロぐらいの距離なんですけれども、1時間半ぐらいかけて、そちらに向かうことになっております。本当にもう車で20分東に行けば奈良県、30分南に行けば和歌山県というような、大阪の端っこの端っこなんですね。で、ちょうどこのちょっと前の時期はですね、その地域は富田林とか羽曳野といってブドウがね有名な地域なんですね。車で教会に向かっているとブドウの直売所がですねたくさん出ていたりしますし、ちょうど今この時期でしたらちょうど稲がですねすごくぐーっと大きくなっているようなのどかな、ここは本当に大阪府なんだろうかと思いながらですね、毎週、少し、私にとっては正直少しほっとするようなね、癒しの時間として、牧会もさせていただいております。竹川先生とは、進学校の先輩でもありますし、大学の先輩でもありますので、私が去年ですね、アメリカから帰ってきて、何度かお話しさせていただく中で、ぜひ説教にもということで、今日この機会を与えていただきました。さて、今日は、ヨハネの11章のお話を読みましたが、皆さんこのお話はおそらく何度かじゃなくて何度も聞いてきたお話ですよね。すごく有名な、ラザロの、蘇り。やっぱりですね、特に私たち覚えている箇所としては、26節ですね。生きていて私を信じる者は誰でも決して死ぬことはない。ね、この御言葉やその前の私は新教徒訳ですけれども復活であり命である。このような御言葉、特に皆さんもよく覚えられている箇所かと思います。私はいつも福音書から説教するんですが、福音書の説教は物語をですね一緒に最初聖書朗読で聞きますので、パウロの手紙だと結構ですね、いろんな説明をしなきゃ分かりにくいんですが、やっぱり福音書のいいところは、一緒に聖書を読んだだけで、私たち説教者と聞き手の皆さんが、もう一緒にある程度物語をですね、イメージすることができますので、あまり詳しく説明をしなくても、そんなような説教に入っていけるので、私はやっぱり福音書が好きだなと思います。というわけで今日はもう早速ですが、その石を取り除きなさいということを、ここにやっぱり集中してお話ししたいと思います。イエス様が、皆さん聖書を開きでも、お開きの方見ていただいたらいいんですが、その石を取り除けなさいと言われた、その石って何ですか？この箇所で。その石を取り除けなさい。当時の、お墓ですね、パレスチナの、当時のお墓というのは、おそらく斜面に洞穴を掘って、自然にある洞穴を使って、そこをお墓にして石で蓋をしていたわけですね。で、その石を取り除けなさいというふうに言われました。お墓ということなんですけれども、実はですね、私はアメリカに行く前、2011年から2016年までは 北区にあります北鈴蘭台ルーテル教会で奉仕していたんですね。私たちのお墓は、日踊り台の、墓地にキリスト教の、ね、一角にありまして、おそらくなんですがイースターの時とかによく神戸、ね、ゴスペルキリスト教会もお墓あったじゃないですか。同じ一角なんですね。なので実はその頃に皆さんとお会いしていたというか、あのところで同じ場所でイースターをですねお祝いしていたんだなと今日聞きながら、そういえばそうだったということを思い出しておりますので、やっぱり神戸がいいですね。はい、私も最後はあのお墓に入れてもらえるかな、神戸の墓がいいなと思ってはいるんですけれども、しかし私たちの今日のお墓というのは別に石で塞がっているわけではありませんよね。私たちの、北鈴蘭台教会と、今でいう塩屋北教会の合同の墓地なんですが、そこはまあ普通に鍵がかかって扉を開けたら棚があって、そこに、ご遺骨が置かれているというような感じでした。まあ、ですが実はですね、河南教会、今私が奉仕している河南教会のお墓は、千早赤坂村というですね、大阪府にある村の、墓地を使っているんですが、本当に石を取り除けるタイプなんですね。お墓の石があって、私たち勝手に開けれないんですね。やっぱ重たいので。で、職員の人が来てくださって、こう石を取り除けると、まあその地面の中に遺骨を入れるスペースがある。というようなお墓ですので、その石を取り除けなさいってね、このお墓の石を取り除ける、意外と日本でも、もしかするとね、教会のお墓はそんなにわからない、通じないんですが、一般的にはもしかするとこの石を取り除けなさいというのは、わかるような表現かもしれません。さて、イエス様のこの言葉、その石を取り除けなさいは一体誰に向かって言われたんでしょうか。ラザロのお墓にイエス様が来られて、おそらくマルタ、マリアでは動かすことができなかったわけですよね。ですので当時その村にいた、おそらくは成人の男性たちに向かってその石を取り除きなさいと言われたんだと思います。この言葉そのものがですね。しかし今日皆さんと一緒に覚えたいことは、むしろその石というのは、もちろん物理的にはお墓の石なんですが、この周りにいる人たちの心に蓋をしていた石ではないかと思うんですね。今日の話の中ではイエス様が来てラザロをよみがえらせてくれるという期待を持っていた人ももちろんいたでしょうが、しかし37節、盲人の目を開けたこの方があの人を死なせないでおくことはできなかったのかというような言葉をイエス様に向けている人たちがいるわけですね。私たち死というものはどうやっても私たち超えることができない、私たち人間にとって一番の問題です。イエス様がその石を取り除けなさいと言われた、この言葉は、むしろその私たちがどうしても勝つことができない、その死に対して完全に負けを認めている私たちの心、そこに蓋をしてある石、それを私はこの箇所イエス様は言われているんじゃないかなと思うわけです。言い方を変えるならば、死に完全に私たちは服従しているということは、復活を信じることができない私たち人間の、心であったり理性の限界というもの、復活という可能性に当時の人々は石で蓋をして、そんなことは絶対に起こらないと、そのように思っていた。私はこの箇所、ここが一番の問題じゃないかなと思うわけです。私たちはもちろん物語の 結果も知っていますから、物語を読んでいるときに復活すると思いながら読んでいるわけですが、しかしこのイエス様を迎えたベタニアの村の人々はきっとその復活という可能性を信じていなかったわけです。その私たちの、それこそ私たちの理性がもしかすると石かもしれませんね。あらゆる可能性を理性的に考えて合理的に考えて、そんなことは起こらないと、起こり得ないと、私たちの可能性に待ったをかける、脳を突きつける、その石を取り除けなさいとイエス様は復活を信じることができない人々に、死に完全に服従しているその人々に言われた。私たちどうでしょう、復活、私たちのキリスト教信仰の中で、私もよく言うんですけれども、キリスト教はクリスマスだけじゃ成立しないわけですね。むしろキリスト教の本質的なメッセージは、一番大事なところはイエス様の復活、イースターじゃないですか。私たちの信仰にとって本当に核になっているこの復活、私たち本当に信じているのでしょうか。もしかするとクリスチャンになった私たちであっても、その復活ということ合理的に考えていないでしょうか。理性で判断していないでしょうか。そういう意味では、もしかするとイエス様のその石を取り除けなさいという言葉は、常に私たちに対しても、私たちが本当に信じているのかという、その復活、合理的には可能性がゼロ、その復活に本当にあなたは向き合っていますか、信じていますか、それをこの言葉は常に私たちに問われている、そのような言葉だと思います。それに加えてですね、私たちはおそらくたくさんの石を自分の心の中や可能性に石を使って蓋をしていると思うんですね。今私は復活という一番信じれないことを例に挙げましたが、しかし私たちは日常の信仰の歩みの中で、たくさんの可能性に石を持って蓋をしている。皆さんどうでしょうか。本当にちっちゃなことだと思うんです。例えばご家族の間で本当に言うべき大切な言葉を今日は言わなくていい、もうそんなこと言わなくても分かってもらえないから言わないとか、友人同士でもそういった言葉本当は言いたいのに、本当はもっとこういうことをしてあげた方がいいのに、でも私たちはそのように日常の中では復活に対する大きな石ではなくて、小さな石を可能性の蓋としていろんなところに置いてしまって、私たちがもっともっとクリスチャンとしてのびのびと、むしろクリスチャンだからこそしたいと思うこと、すべきことをあえてストップしている、その可能性も私たちの信仰生活の中ではあるのではないでしょうか。本当にちっちゃいことかもしれませんね。挨拶の一つかもしれません。知らず知らずのうちに私たちはたくさんの石を取り除ければいけない、たくさんの石を無意識のうちに自分の中にたくさん置いてしまっている。その石を取り除けなさいとイエス様は今日私たちに言われています。実は私この箇所をですね、聖書では珍しいなと思うようなところが一箇所ありまして、聖書って読むじゃないですか。で、聞くじゃないですか。で、なんとなくこう、イメージするじゃないですか。ですから五感でいくと、視覚を使い、聴覚を使い、で、なんて言いますか、イメージして、で、ページをめくるときは手を使うんですけれども、今日の箇所、一箇所ですね、 聖書では珍しくこの鼻、嗅覚に関する言葉があるのはお気づきでしょうか。皆さんはおそらく新改訳聖書で読まれたので、その石を取り除けなさいと言われた39節、マルタは何と言ってますか。主よ、もう臭くなっておりましょうという言葉があるんですね。私なんか聖書でこんな匂いの話をするのって珍しいなと思うんですね。私はまあ普段新共同訳を使っているんですが、新共同訳ではですね、主よ、4日も経っていますからもう匂いますっていう言葉が使ってるんですね。こんなことを聖書に書くんだと思って、すごくまあすごくいい箇所の中になんかめっちゃおもろいことあるやんと思いながらこの箇所を読んでいるんですが、確かにお墓というところは、まあ、死の匂いがするわけですよね。私たちの今の墓地ではそれ匂いはしませんが、やはり、日踊り越えの墓地も、私たちの神奈川教会のその千早笠岡村の墓地もなんかですね、離れたところにあるんですよね。山の何と言いますか、谷間と言いますか。で、私今広島で育ったんですけれども、私の母教会の墓地も、まあ、市街地から、上の町に登っていく峠道のなんか川の向こうの方にあって、子供の頃すごく行くのが嫌だったんですね。なんかこう暗い、怖い、まあ、匂いはしないんですけれども、まあ、表現を選ぶならば先ほど言ったように死の匂いがするような場所、まあ、そういったイメージが今でももしかしたらあるのかもしれません。今日の11章では死の匂いがするお墓でもう臭くなっています、もう匂いますから、そのように言われていますが、同じようにまた匂いの表現が実はですね、この話のすぐ次の話で出てくるんですね。12章になるんですが、12章の一節からベタニアでイエス様が香油を注がれる場面があります。その中で3節ですね、このベタニアのマリアがいわゆるナルドの香油をイエス様に注いでという場面ですが、この3節にですね、12章の3節にマリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足により彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。その次ですね、家は香油の香りでいっぱいになった。また匂いについてこの箇所書いてあるんですね。この箇所、マリアがイエス様の足元でおせっかくお聞きになっていることだと思いますが、イエス様の十字架への準備をしている、そのように理解されるところです。そこでは十字架への準備なわけですから、死への準備です。しかしここでは決して死の匂いはしないんですね。ここでは香油の香りで家が満たされているんですね。イエス様の足元で髪の毛でイエス様に香油を塗っているこのマリアは11章で何をしていたでしょうか。今日お読みした中ではもちろんイエス様は最初にマルタと話をして、そしてその後ですね、28、29ですね、そして32節ですが、マリアはイエスのおられたところに来てお目にかかると足元にひれ伏して、マリアは主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうにとイエス様に言葉を告げます。実はヨハネの11章のこの場面、マリアは足元に来て泣いていたんですね。しかし、今度は12章になるとマリアは足元に来て何をしていますか。香油をイエス様に塗っているんです。同じ足元イエス様の足元に来ているんですが、ラザロの復活を経験する前は 彼女はただ泣いていたんですね。しかし復活を経験したこのマリアは今度は嬉し泣きではなくて、イエス様にお仕えするために同じ足元に再び来るわけです。私たち復活を信じるものというのは、同じ場所で泣き続けるのではなくて、むしろ同じ場所でイエス様の足元でイエス様にお仕えしていくものに変えられていくということですね。復活を信じる前と信じた後、何が変わりますか？皆さんの生活で表向きはほとんど変わりはありませんよね。しかし信仰において私たちは、私たちの理性では理解できないその復活を、私はイエス様の命と共にいただいたものは、今度はイエス様の御用のためにお使いくださいと、イエス様の足元に今度は涙ではなくて喜びを持って使えるものとして生きていくことになります。皆さんどうでしょう。今日イエス様のその石を取り除けなさいという言葉、そしてまた復活を信じているということの意味、復活を信じて私たちがこの2025年の日常の中で生きる意味、その石を取り除けなさいとやはりイエス様は今日も言われています。私はですね、今論文を、博士論文を半分まで書いてて、あと残り半分を書いてるところなんですが、実はヨハネの福音書と黙示録と手紙について書いておりまして、ヨハネが大好きなんですね。神学校でもヨハネ以外の箇所を教えるときとヨハネを教えているときの私の熱量が違いすぎると、学生たちから批判じゃないですけどもね、いじられたりしてるんですけれども、4つの福音書があって、4つの福音書がどの福音書もイエス様の復活のことを伝えています。今日のラザロの墓に石で蓋をしてあったように、イエス様のお墓にも石で蓋がされていました。マタイとマルコとルカによると、復活の朝、墓を閉じていた石が転がしてあったって書いてるんですね。ヨハネの福音書だけが違う表現をしています。皆さんも想像つきますね。ヨハネの福音書の20章では、実は石が取り除けてあったって書いてるんですね。ヨハネの福音書だけがそう伝えています。それなぜかというと、今日のこの11章とイエス様ご自身の復活が完全につながっているわけですね。イエス様は私たちに確かにその石を取り除けなさいと言われます。しかしイエス様ご自身の墓はどうでしょうか。もう石は取り除けてあるんですね。私たちがイエス様を信じて生きていくということは、復活を信じて生きていくということは、私たちが何とかしてその石を、私たちの心にある石を取り除けることではないんですね。むしろイエス様ご自身はもうその石を取り除けられている。そこに私たちはこの方と一緒に生きていくんだと、歩んでいくことが復活を信じて生きていくということです。私たちは簡単に恵みという言葉を使うかもしれません。これこそ恵みだ、本当に恵みなんですね。私たちではできないことを主がご自身の復活において成し遂げてくださっているんですね。ですから私たち日常の歩みの中で大きな石や小さな石がたくさんあります。取り除けるべき石がたくさん自分の中にあるはずです。それを何とかして取り除けていきましょうではないんです。私たちがイエス様と一つになってイエス様と共に歩むとき、私たちが感じているその石はもう取り除けてあるんです。 だから何の恐れもなく、私たちは日常の中であったら当たり前に言うべき言葉を言わない自分からすんなり言える自分にもうなっているんですね。このことに気づく、このことを信じる、それが私たち信仰と日常生活の関係。私たち信仰というのは日常生活ではなくて、日曜日のこの時間だけ、時々そのように考えてしまうかもしれません。そのような生き方をしているかもしれません。しかし私たちはむしろ家庭なら家庭ですし、学校でもそうでしょう。私たちいろんな社会の中、人のつながりの中に生きています。その中で私たちはもう意思を取り除けられたものとして、それこそ復活を信じるものとして、私にはできない、しかし主が確かにしてくださった、だから私も主に信頼して恐れることなく喜びを持ってその一歩を踏み出すことができます。皆さんどうでしょうか。その石を取り除けなさい、この言葉だけ聞くと命令ですから私たちがするべきことと、そのように聞きますが、しかしイエス様はもう取り除けてくださっているわけですね。このイエス様を私たちは信じているんです。このイエス様と私たちは洗礼の時に一つとされているんですね。これが私たちキリスト教が2000年伝え続けている福音です。おそらく、神戸ゴスペルキリスト教会、先生から少しお話をお聞かせくださってますけれども、これから教会チャレンジがあると思うんですね。その時に私たちはもちろんこの世の歩みですから、しっかり頭で考えて合理的な判断をしていきます。その中でおそらくこれはできない、するべきではないというような判断を教会として、また個人としてすることがあると思うんですが、しかしその時にぜひ覚えていただきたいのは、そこに石を使って可能性を塞いでいないか。もちろん無茶をしろという話ではありません。しかし信仰を持って教会が歩むということは、時にその石を取り除けて私たちが考えもつかない可能性に歩み出ていく、それが教会として歩んでいく、復活を信じる共同体として歩んでいく、そのように私は今日皆さんに何か一つ励ましの言葉として伝えることができたかなと思いながらやってまいりました。最後にこの復活の主イエス様の言葉を読んで終わりにしたいと思います。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。平和の主ご自身がいつもあなた方に平和を与えてくださいますように。アーメン。